主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。牧師の万代でございます。今日もこの聖書共に分かち合い、この画面越しでございますが、皆様と信仰の恵み、祝福の秘訣を身につけたいと思います。特に私は信仰の忍耐ということを考えませんか。私は祈りがすぐに答えられること、神様が私の祈りに力強く答えてくださることを願う。しかし現代の私は少々忍耐が足りないのではないかと思います。共に忍耐について学びましょう。
ヤコブの手紙一章一節から八節。私の兄弟たちよ、あなた方がいろいろな試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。あなた方の知っている通り、信仰が試されることによって忍耐が生み出されるからである。だから何ら欠点のない完全な出来上がった人となるように、その忍耐力を十分に働かせるがよい。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。疑う人は風の吹くままに揺れ動く海の波に似ている。そんな人間は双心のものであって、そのすべての行動に安定がない。
今日はヤコブの手紙の一章の一節から八節のこの箇所を共に読んでいきたいと思います。一節の挨拶の直後にヤコブはこのように書いています。二節。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。このヤコブの手紙を貫く一つのテーマとしてのこの忍耐、大変こう重要なことをこの手紙の冒頭で著者は触れていると思いますが、様々な試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。まあ、クリスチャンになったからといって全てが順風満帆で 何もかもがバラ色の人生になるということとは違うのだ。その意味で私の聖書の神様、マクトの救い主イエスキリストを信じて持つ信仰生活というのは、単なるご利益宗教とは違うのです。こうこうすればお金が儲かりますよ、こうこうすれば病気が治りますよ、こうこうすれば家庭が円満ですよ、こうこうすれば商売繁盛ですよ。単なるこのご利益、私に都合のいい事柄が結果として特に物質的な事柄で目に見える世界で現れること、いわゆるご利益をもたらすための宗教とはこれ全然違うのです。聖書の信仰とは、私の命の全体像、私の全存在、生まれてから死ぬまで、いえ私の霊の状況においても、そのすべてを受け止める本格的な神様と向き合う時の関わりの持ち方を教えてくれています。そうすると、聖書が教えるのは、単に、こうこうすれば恵まれますよ、こうこうすれば祝福されますよという、私たちに耳障りの良い、都合の良いことだけではなく、人生の中で避けられない現実のことならば、私は病に陥る時もあるでしょう。人間関係の壁にぶつかる時もあるでしょう。自分がどれほど努力してもこの結果が出ないというジレンマに遭遇することもあるでしょうし、あるいは私の努力や私の生き様とは関係のない、例えば災害だったり、突然の社会の中での不都合であったり、そういったものと出くわすこともある。人生が現実である以上、そこには試練や試みがなくなることはありません。しかし、その試練と試みは必ず私の人生につきものであるということを認めた上で、このヤコブの手紙、著者ははっきりと、じゃあその信仰の忍耐を働かせなさい。 私が信仰ということにも、この信仰にも様々な部分があって、例えば信仰を与えられたんだから大胆に行動しよう、あるいは信仰が与えられてるから大きな夢を持とう、信仰が与えられたんだから自分の器を超えてもっと人を愛してみようって、これ私たち信仰に関わる私の生き様、私の人生の働かせ方、いくつもあるわけですが、ここでは信仰で忍耐のスイッチを入れなさい。さあ、あなたの心はどうでしょうか。あなたの心にその忍耐のボタンはありますか。忍耐、自分はもうとても気が短くてもう我慢はできませんって、すぐに答えを出したくて、白か黒かはっきりしたくて、すぐに答えが聞きたいですって、短気な方もおられると思いますし、あるいは忍耐というよりも自分はもう気弱で、もうそんなことを言われたらもうくよくよしっぱなしで、それが忍耐なのか何なのか、ただ自分の気弱で弱いだけなのかもよくわからないという方もおられるでしょう。でもここではっきりと忍耐という言葉が語られていることを忘れないでください。そしてその信仰を働かせなさい、忍耐を完全に働かせなさい。じゃあ忍耐という言葉を知っている、それがあることを認めているだけではなくて、それらを働かせていくこと、それを動かしていくこと、そうするならばあなたは何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。クリスチャンとしての信仰生活の成長ということ。ですからぜひこの画面の前に皆さんに知ってほしいのは、確かに試み試練はある。じゃあ試みと試練がある、でもその時に今度は忍耐のスイッチをちゃんと押し込むことを忘れないように、そして忍耐のスイッチを入れたらそれを働かせましょう、行動させ、忍耐を機能させましょう、そしてそれが必ず成長へ、試練から忍耐へ、忍耐からその行動へ、そして行動から成長へ、という一つのクリスチャンとしての信仰の方程式がそこにあることを知ってほしいのです。ですからこれからもあなたが仕事のこと、家族のこと、人間関係、あるいは自分の夢の実現、教会での奉仕、神様が与えられていると思うそのビジョンを実現する、でもうまくいかないな、辛いな、苦しいな、どうしてこんな壁があるんだろう、どうしてこんな試練ばかりが自分にとって不都合と思えることばかりが起こるんだろう、人から裏切られたり、そして、妨害を受けたり、試みに遭うんだろう、その時にその試練、試みをあなたを圧倒するような大きな障害や、あなたを押し潰してしまうような大問題にしてしまわないことです。試練や試みは必ずある。ちゃんと方程式は用意されていて、じゃあその時には信仰の忍耐を働かせるんだ。そして忍耐のスイッチを入れて行動していくんだ。そして必ず神様から成長させていただく自分の新しい姿に、このつながっていくんだ。あなたをどんなに苦しめている試練や試みがあったとしても、それはあなたがたまたま今日突然襲われている大きな問題ではなく、すでに解決への処方箋が示されていることを知ってほしいと思います。一つ皆さんにアドバイスしておくとするならば、この忍耐というのは単なる我慢ではありません。我慢比べではないので、いつまでもただ暑いのを我慢しなさい、寒いのを我慢しなさいっていうことではなくて、ちゃんと神の助けや神の答えが来るまでの忍耐です。単なる我慢比べではありません。あなたの忍耐力を試しているわけではありません。ちゃんと神様が働いてくださるのだと信じ続けること、そしてその時に大切なのは、この一章の6節にもあるように、ただ少しも疑わず信じて願いなさいというように、その疑いをあなたの心から何度も排除するように工夫することです。疑い、必ず2つあるんです。いや、自分は神様を信用しよう、信頼しようとするクリスチャンである私、同時に私が祈ったって神様は答えてくれないんじゃないかという疑い、それを私はパンと弾き飛ばすような強さは誰も持っていません。でも、赤神様、私の心は今疑いで揺れつつあります。 でも私には神様に信頼したい自分と、神様なんか答えてくださらないじゃないかという、この疑う自分の二心がありますと。で、ここでヤコブが注意している、その私にもその二心の危険性がありますということを認めましょう。で、その二心の危険性を認めることが、実はあなたの心の中の疑いを疑いで終わらせて、私ががんじがらめになるのではなく、神へと信仰を向けなければいけないことを教えることになるからです。疑いやすい、疑いが心の中にあり、ああ私は二心のものかな、このものを助けてくださいと神様に祈ろうではありませんか。そうするならば、あなたの忍耐、単なる我慢比べではなくて、神はちょうど良い時に必ずあなたを助けてくださいます。試練があってもうろたえないこと、さあ忍耐の信仰を働かせて体験してみることだ。行動しながら忍耐し続けよう。そして今までの自分を超える成長した自分になれるんだ。そのことを期待して試練にも向き合っていきたいと思います。一言お祈りをします。神様、どうぞ画面の前のお一人お一人に試練、試みに合う時の忍耐をお与えください。私は疑いやすいです、弱いです。だからこそ神が共におられて助けてくださることを体験させてください。お一人お一人の試練にも主、あなたが共にいて助けてくださることを信じます。主イエスキリストの御名によって勝利を信じて祈ります。アーメン。皆様の上に豊かな祝福がありますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。